Viva la Radio.
町村会プレゼンツ12スターズ。このコーナーは兵庫県町村会の提供でお送りします。さあ、ここからは兵庫県町村会プレゼンツ12スターズ。兵庫県にある12の町にスポットを当てて、その町のキラリと光るいいところを近藤学徒がたっぷりお伝えするコーナーです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
今月ピックアップしたのは兵庫県の南西部、すぐ横は岡山県になります、上郡町です。まずは町長のインタビューをお聞きください。ということで、本日の12スターズは上郡町に来ております。上郡町の町長、僕は梅ちゃんと呼ばせていただいておりますけども、梅ちゃんよろしくお願いします。
いやいや、私もガクトさんのことをコンちゃんで呼ばせていただいておりますけども、はい、上郡町長の梅田修作です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
梅ちゃんコンちゃんで、誕生日が一緒ということで。
そうなんですよね。
もうすごい縁があり、仲良くさせていただいております。ありがとうございます。はい、上郡町施策イベント、梅ちゃん何かありますか？
そうですね、今有機農業を含めて、この上郡町の類まれな自然を、経済に結びつけて、なんとか町を賑やかにしようと今全力で取り組んでます。
コウノトリを僕今、ちょっと見てきたというか、巣を見させていただいてお話聞いてきたんですけども、なんかもうコウノトリにへの愛があふれてて、めちゃめちゃ心なんか、なんだろうな、心がほわっとしたんですけど。
いや、本当にね、上郡町も先お話しした、自然を活用した、そういった農業とか、特産物作りたいなって思ってたところに、そうやってコウノトリが飛んできてね、もう
なんかいいですね。
私もすごい嬉しいです。
幸せをね、飛んできて。だってモロヘイヤとかはね、以前からやられてるし、それこそ梅ちゃん好きなスイーツなんかでもね、新しいカフェもできたりっていうことがあって、なんか明るい方向に進んでるなっていう感じなんですけども、そしてピュアランド山の里、
そうなんです、
こちらも行ってきました。
ありがとうございます、ちょっとコロナ禍もあって、十分なサービスも提供できてないっていうところがあって、一度立ち止まって考えようということで、2年ばかり休業してたんですけども、この度オープンにこぎつけまして、
いや、よかったですね。なんか今日も行ったんですけど、ランチに来てる町の方結構たくさんいらっしゃって、
平日なのに、私も今週月曜日行ってきたんですけど、お昼は満員でした。
そうなんですね、そう、なんかね、おじさんおばちゃんたちが元気にいろんな笑いながらいろんな話してるの見て、なんか地域の人が来やすい、そういうみんなで集まれるいい場所だなっていうのは改めて感じたんで、あそこにだから今後は宿泊客とか。
そうですね、
そうですよね、景色もすごい良かったんで、外でビアガーデンとかもやるっていうことなんですけども、あそこは確かにみんな集まっていいコミュニティの場所になりそうですけどね。
そうですよね、あそこ本当に高台にあって、上郡町が一望できる本当にいい場所なんです。
よかった。だからコウノトリも来て、そういうホテルも再開して、今もうなんかちょっとね、乗ってきたというか、これから活発元気なまた上郡町になっていくなと思うんですけども、
ちょっとお話ししたいのは、やっぱりそのコウノトリが来た時のこの経緯なんです。町内にそのコウノトリのつがいが飛来してきまして、その高田地区の電柱の上に巣を作り始めたんです。そして電力会社としたら、やっぱりコウノトリが感電して死んでも困るし、
確かに。
でましてそのやっぱりね、電気送るのが電力会社としてはお仕事ですから、
それが任務ですもんね。
もうそれに支障があったら困るということで、もう巣をやっぱり落とすんです。それはやむを得ないことだと思うんですけど、でも落としてもまたコウノトリはいろんなところに巣を作り始めて、
コウノトリ的にはめっちゃ気に入っててるってことですね。
そうですね、もうそれの繰り返しで、それを見てたやっぱり住民の方がもう心を痛めましてね。
そうか、巣を毎回落としてコウノトリが作るのに、けど電力会社としてはそれ できないんです。やらざるを得ない、
でなんとかならないかという相談が町の方にもありましてね、はい、私ももうすぐに電力会社電話して、はい、なんとかならないんですかという、余ってる電柱で巣立ててよいという話もしたんですけど、はいはい、やっぱそれもできないということで、うん、今上郡町早稲田大学と連携協定結んでまして、はい、でその佐藤教授が、うん、月に何度か東京からわざわざ来てくださるんですけど、うんうん、上郡未来セッションという集まりがありまして、はい、うん、それ何かというと自分の町民自らが、はい、自分たちでやりたいことを考えてみようというその、うん、いいね、集まりでして
自ら、
そこでコウノトリの巣落とされてるところで心を痛めた、はい、皆さんがですね、はい、先生のグループに相談して話したところ、はい、じゃあ自分たちで何とかやってみようという話になって、はい、それでコウノトリを育む会っていうのができましてね、はい、でその会がもうクラウドファンディングでありますとか、周りにも協力者を求めて、でようやく人工の巣塔が完成したんです、はい、だから今本当に上郡町町民の方がですね、もう自分らで何とかやってみようという、まあ、機運が高まってるのと、それとやっぱりコウノトリが来る町だからということで、うんうん、環境にも意識が高まってきて、
いやコウノトリのそれこそ話聞いてる時のもう周りの人のなんか愛がとんでもなくて、はい、もう自分の子供を育ててるかのような
そうですよ、ね、
トークだったんで、あ、こんなにみんなコウノトリを愛して、そして最近巣立ってったんですよね。
あ、そうですよね。
なんか何日か前っていうのを聞いて、
それもね、人工巣を作ったからって、はい、すぐには巣するかしないかわからないよっていうことは、
そう言ってた。
コウノトリの里公園の研究者の方からもお話聞いてたんですけども、うん、それも最初協力できないっていう電力会社さんがね、はい、別のところで巣をしてたのを高所作業車でごっそりこう巣ごと人工巣のところに巣を移動させてくれたんです。
作ってて本来なら落とすべき落とさなきゃならない巣をそのまま
移動させてくれて、
すごい。
そしたらコウノトリがやっぱりそれを気に入ったんでしょうね。
なんかいいっすね、人間の愛にコウノトリも ついてきたというか応えたというか、
やっぱり住民の方のそういった気持ちに電力会社さんも応えてくれて、もう無償でそうやって動かしてくれて、
すごい。電力会社さんも粋ですね、みんなでじゃあ、そこに、もうコウノトリを迎えたというか、
そうですよね、
みんなの思いこもったその巣と人工的に作った塔、と巣だったんですね。それだから本当にそこに巣作るか分かんないかったじゃないですか、そこにコウノトリが来るか、
はい、
それ設置してどんぐらいでそこ来たんですか、はい、すぐ、
いやそんなに期間経ってないと思うんですよ。
すごいっすね。
いや最初止まらないのかなと思って ねでまして別のところにこう巣を作り始めたから、もうなんか一時住民の方も残念がってたんですけど、巣を移動したら、いやそこにちゃんとコウノトリ止まってくれて、
うわすごい。もし巣移動してなかったらそうなってたか分かんないですもんね。スーパーファインプレーですね。
いや本当にね、
愛ってきっと届くんですね。
いやそうですよね、大きな愛があれば実現するんですよね。
いいっすわ。なんか梅ちゃんの町ならではのなんかほっこりするエピソードだな。素敵だな。
話変わりますけど、こんちゃん、トゥエルブスターズいつもありがとうございます。上郡の特産品を宝塚で売っていただいてるの、
物産展、はい、いやもう全あれは僕の方がありがたいですね。皆さん、あそこでああやって売っていただいたら、やっぱお客さんが新たにやっぱりいろんな地域のことを知れるし、あ、兵庫県ってこんないろんなものあるんだってなるし、上郡町にもこんなものあるんだっていうのが、もうみんなにしてもらえて、あのね物産展の時のお客さんの顔、結構みんないい顔するんですよ。
あー、はい、
わーとか、なんかあこれ欲しかったんだとか、こんな売ってんだっていう顔してくれるんで、僕もなんかあだって僕あれ 僕のおかげ全然ないですからね。
いや
ね、あれはもう本当に僕キッス FM 神戸が乗っからしてもらってるぐらいのレベルの話なんで、もうキッス FM 神戸の方こそ感謝しかないです、ということで本日の12スターズは上郡町の町長梅ちゃんに話を聞きました。ありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、ということで梅ちゃんにね話を聞きましたけども、コウノトリがね、
はい、
もう話、俺コウノトリの話、もちろんコウノトリがね豊岡の方にもいますし、
うん、そうですね、
っていうの知ってたけど、コウノトリのその生態系とかさ、
はい、
どういう風なのかって全く知らなかったから、巣作ったら普通に来んのかなと思ってたわけ、うん、俺なんかは。
そうじゃないんだね。
電柱に15箇所巣作り確認されて。
そうでしょ。
それを全部その電力会社の人は停電とかしたし、うん、感電とかしちゃダメだからっていうことで、泣く泣くもう巣を落とすしかないっていうの連続だったの。
そのために町長がなんとかなりませんか
ってなって、
連絡して、
まあ、町のみんなもなったんすけど、まあその塔が立つんですけど、その塔も、うん、もう本当地域の皆さんが、俺が塔だったらちょっと立ててあげるよとか、
うわ、
そういう
カメラ買ったりね。
そのカメラなんか、うん、もう撮り、コウノトリ撮りたいがためだけに、
ずっとでしょ、24時間ずっと回してて多分。
そうそうそう。でね、あの、うん、それこそね、うん、車で生活したら車の排気ガスとか出るから良、うん、くないってことで、季節もやっぱその暑すぎず寒すぎずみたいな時に車で寝泊まりしながらコウノトリを狙いながらっていうカメラマンの人、
いや
そんなもあるし、
すごい愛に囲まれた。
いやそうなのよ、
孵化だったんですね。
でコウノトリって俺びっくりしたんだけど、子供たち俺戻ってくんのかなと思って巣だったら、うん、もう戻ってこないらしいですね。そう、もう一回そこで縄張りというか巣作ったら、うん、そのつがいがずっとそこらしい。
そうなんや。
そうで子供たちも戻ってこないです。その代わり確認できるように、うん、その足のところに色でね、
うん、ちょっとね、うん、
これはいつ生まれどこどこで生まれた誰々ですっていうの分かるようにして、うん、全国もしくはちょっとあっちの、あの海外の方でもそれをみんなで共通認識してい
ました。来てますよって。
そうそうそうそう、ここに来てますよ、渡り鳥だから。
あーいいですね。
ここに来てますよっていうのが分かるようにしてるらしい。
なんかいいね、そうやって平和、 いろんなことこうつながっていきたいね。
いいよね、うん、だからまあそれこそコウノトリがやっぱ来るとこはそういう幸せを運んでくるとか、うん、選ばれし場所らしい。
そうだね、
ここなら大丈夫だと。でコウノトリって鳥の中で一番でかいらしいから、その天敵が来ないらしい、コウノトリの近く。だからコウノトリの近くに小さい鳥たちも住むらしい。
あ、安心やから。
そうそうそう、
すいません一緒に住ませてもらっていいですかみたいな感じ。
そんな感じだからね、もうなんか全部含めてすごい幸せだし、それを見守るみんなも幸せだし、で子供たちが巣立ってた時なんかはね、もうみんなもう感動したというか、うん、地域の人たちも
またねみたいな感じやろな。
子供のように育てるという本当に素敵な、もう本当にコウノトリの話がね、うん、目いっぱいの町長インタビューだったんですけども
町長のすごい愛を感じましたよ、うん、コウノトリへの。
梅ちゃんいいよね。
ね
うん、なんでぜひね、ちょっとコウノトリその写真とかそういうのはやっぱり近隣の方にね迷惑かかったりするので、いろいろ多分ルールちゃんとあると思うんで、はい、それはあのおそらく上郡町のホームページなんか見たら、うん、どういう状況なのかっていうの分かると思うんで、そちらを見て、まあ写真撮りたい人は
ルール守ってください。
そうルールの上でいい写真撮っていただければなと。今もまだあの2匹はオスとメスは地元にいるらしいんで。
いるんだ地元に。
地元に
いいですね。
この時の地元にいるらしいんで、また見かけれる、見かけれる、
うん、
見かけれればラッキーだ
ね。またね。
うん、なんでぜひ行ってほしいなと思います。そして、これはギャラリー東倉っていうところでコウノトリを、育む会
、
うん、こちらあってコウノトリの写真とか子供たちが描いたコウノトリの絵とか見れるようになってるんで、よかったら遊びに行ってほしいなと思います、
はい、
そしてランチは上郡ピュアランド山の里、2年間ほどね休業していたんですけども、こちらリニューアルしてオープンしたと。レストランさくらは6月に先行オープンしてます、宿泊フロアリニューアル工事中ということで、オンエア今オンエア今日なんで、今日は宿泊受付も多分1、2室可能になってるはず。
うん、
これ岡山県の会社が再生を手掛けていて、1階の喫茶スペースでビアガーデンなども開催されているということなんで、
いいじゃない、今日なんか暑いしビール美味しいやろな。
うん、気持ちいいと思う。で景色もめっちゃいいんでね、ここ上郡町を一望できるところにあるんで、
いいですね。
うん、ぜひランチも人気でしたよ、地元の人に行ってもらえればなと思います。そしてランチの後はね、上郡駅前にある大黒屋炭治っていうことで、ここでコーヒーゼリーとか和菓子売ってんすよ、うん、でこのお店 もともと時計販売、時計の修理店だったのが、はい、それだけじゃやっぱりもうだんだんダメだったから和菓子も売ってるんですけど、うん、和菓子売りながら同じスペースでおじさんが時計の修理一生懸命してて、
あ、なんか味があって、
そう、面白かった。で時計愛もね、うん、素晴らしかったですよ。で僕時計つけたら見てもいい時計だね、
やっぱ分かるんですね、見る人が。みたいな、
そんなのも、うん、まあ地域特有というか、ほっこりしててね、幸せでしたね。なんでぜひちょっと時間あるな、なんかちょっと小休憩取りたいなっていう方は、ここでコーヒーゼリーや和菓子なんか食べたら美味しい。
駅前やしね。
駅前です、ちょうどいいです。
ちょうどいいね。
はい。で時計の修理も見れますんで、うん、タイミング良ければプロフェッショナルの職人さんが修理します。そちらも楽しかった。皆さんからね、神ゴリチのメッセージありがとうございます。
ありがとうございます、たくさんいただいてます。
紹介していきたいと思います。デイジーさんは、清流百選の千種川、ゆったりと感じれる中華流域に、うん、上郡町が位置していて、綺麗なお水で育つ野菜やお米が美味しいですと。
わ、今なんか最高やろね。
アユとかも釣れると思うので夏の旬を体感してほしいと。
千種川、
暑すぎてしんどいですさんは、この時期は上郡町はブドウが美味しいですと。
へ
ー、上郡で21歳からブドウ園を頑張っている若者がいます。
応援しよう、みんなで
自分のブドウ園を作り、うん、他にも高齢だった方のブドウ園を引き継いでもう3年目になります。
なんて素敵な若者。
なかなか若者が農業ってしないと思いますが頑張っています。ちなみにホームページで彼の写真も見れますので見てくださいね、はい、ということです。
なんていうの、
よ、21歳からブドウ園を頑張っている若者という情報しかちょっと、うーん、僕の方にはないんで、まあ上郡町のホームページに出てるのかもしれない、もしかしたら。
あー、そっかそっか、
ブドウね、ブドウが美味しいみたいです。そして、ひでひでさんは、上郡町は昔ですが神戸に住んでいた時に同僚と一緒に訪ねたことがあります。コート、光に都って書いてコートチューリップ園、とても綺麗で感動しましたって。今でも素敵な場所として思い出に残っています。いいですね。
うーん、
55歳の男性からですけども、埼玉県から、なんか嬉しいですね。神戸の思い出で、神戸住んでる時にチューリップ園
行ったんやー。誰と、
これは彼女じゃないの。
そうでしょ、チューリップ、そんな、なかなか男友達でチューリップ見に行こうぜみたいなのにないもんね。
チューリップってなかなか行かんだろうなあ、嬉しいですね、こういう、うん、コートチューリップ園、ありがとうございます。
いや、いいとこ、とっても綺麗。
そして、松凛子さんは、これですね、うん、グラススタジオトキさん、これ僕も行きました、はい、ガラス
言ってましたね、
体験できて、作家として数々の受賞歴があるオーナーがマンツーマンで丁寧に指導してくれる体験プラン、吹きガラスをはじめ皿やコップ、ワイングラス、花瓶なども作れます。子供から大人まで安心して1200度の炉の中で溶けたガラスに息を吹き込む、一瞬一瞬で形作られていく魅力を体感することができます。これも埼玉県から。これね、
どうやった、
めっちゃ良かったです。
そう、いいな、
もう愛着湧く。俺これけど愛着めっちゃ湧いたのに、うん、スタッフがプレゼントにするって言ってプレゼントになったやつですよ、コップ。
あー、そっか、そう、リスナーさんの方に。
で今回も行ったから挨拶しようとしたら、うん、子供たちが多分夏休みで、うん、体験来てて一生懸命やってたから、うん、で一生懸命教えてたんでちょっと挨拶できなかったんですけど、遠目に見ましたけど、みんな子供たち楽しそうにやってたから、
いいね、
いいなと思いながら、
できるっていうのがね、
ぜひグラススタジオトキさんで体験もできるんで調べていただければなと思います。
は
い、
検索しましたよ。
そしてアンコロマミーさんは、今大阪に住んでいますが実家は上郡ですと。帰省の際には必ず立ち寄るのがベーカリーコネルさん。
あ、
これ有名です ね、僕らのキッスにも。
そうですよ、いつもお世話になっております。
どれを食べても美味しいですが、私のお気に入りは注文してからクリームを入れてもらう、
クリーム、
クリーム、発音良すぎた、ちょっとネイティブになりすぎました、ね、
クリーム入れてもらう、
カルーネ、カスタードクリームかチョコレートクリームが選びますと、ふわふわの爪、うん、ふわふわのパンと冷たいクリームが最高の組み合わせ。ちなみに主人のお気に入りはもっちり湯ごね食パンということで、
おいしそうやな。
上郡に行かれた際にはぜひお立ち寄りください、はい、ベーカリーコネルさん、ありがとうございます。
コネルさん、いつもありがとうございます。
はい、そして今日もメッセージ、メッセージにはプレゼントあります、うん、特産品&グッズの詰め合わせ2名様ということで、遠心もろうどん、ミルクもろヘイヤキャンディ、マンホールストラップ、赤松遠心クリアファイル3枚組ということで、応募はキッスFM神戸ホームページのリクエスト&メッセージからビバラリーで送ってください。当選者の発表は今日も番組エンディングで行います。
どうしたの今日、
発音いいでしょ今日
レロレロしてますけどね、
噛んでるだけレロレロしてるって言う、
レロレロしてる
姉さん上郡町ね、まあ、姉さんいつもこうやって調べながら見てくれて
ます。今調べてて行きたいとこいっぱいあるな。
たくさんあるね。
もう全部ね、
ある
レロレロレロ。私はあの Google マップでね、ちゃんと行った時に行けるように、このコーナーのあなたが教えてくれたのをストックしてますよ。
ありがとうございます。
行きますよ。
次回は9月19日、ピックアップするのは稲川町です。ということでキスナー&ビバラの皆さんの知っている稲川町のあれこれ何でもいいんで教えてください。
はい、
以上兵庫県町村会プレゼンツ12スターズでした。このコーナーは兵庫県町村会の提供でお送りしました。